萌えと妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。皆様1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話。テーマはですね、あなたのハートをわしづかみにした漫画アニメのキャラということでですね、皆様心をね持ってかれちゃったキャラクターについて熱いコメントいただいてますので、後ほどご紹介いたします。エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、山下和美さんの現在2巻まで出てますランドをご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信をしております。パソコンでしたら、番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトでタイフォン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフォン FM をフォローしてください。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私の方でですね、余裕があればのお話ですけれども、番組中にコメントご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そしてタイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
なったらツンデレになりたいです。
小ネタ超特急。
こちら温めますか。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、前回、先月ですね、小ネタ超特急10周年記念ということでですね、特別放送というか、特別便をですねお届けしたんですけれども、あの時にはね、5月のオンエアの頃にはもうこれ確実に絶対梅雨入りしているだろうななんて話してたんですけれどもね、意外なことに沖縄まだ梅雨入りしてないんですよ。早い年だとね、4月の下旬ぐらいにはもうゴールデンウィークが始まる前ぐらいに梅雨入りしている年もあるんですけれども、今年若干遅いですね。一応統計を取り始めた中での平均の、梅雨入りの日よりも遅めということで、でたまたま昨日か一昨日ニュースを見てて、その全国ニュースなんですけれども、その沖縄がいつ梅雨入りするんだっていう話をちょっと気象予報士の方がされてて、本来だったらこの沖縄の近くに常にとどまっているはずの雨を降らす前線がですね、なんと明日以降消えてしまうということで、気象図から。なので、いつになったらこの梅雨のね、雨を降らす前線が沖縄に接近してくるのか、まだちょっと見通しが立たないということで、もしかしたら沖縄ね、稀に見る記録的に最も遅い梅雨入りになるやもしれません。まだ春物から夏物へ完全に衣替えをされてないという方はですね、ぜひぜひ明日以降の晴れの期間を狙ってですね、洗うべきものは洗い、干すべきものは干していただければと思います。私もそろそろね、羽毛布団のカバーをですね、まとめ洗いしたいなと思ってるので、ちょっと明日ぐらい狙ってみたいと思います。さて皆様はですね、もうホイミの味を試しましたかということで、昨日かな、一昨日ぐらいから、日本全国のローソンで始まっておりますドラゴンクエストとのコラボ企画、唐揚げくんホイミ味、こちらの方ですね発売になってますけれども、皆様もお試しになりましたでしょうか。ホイミの味って一体どんな味やねんということでですね、皆様のねヒットポイントが回復されるのか、ぜひぜひお話聞きたいところなんですけれども、 通常のね、唐揚げくんお召し上がりになったことがある方ならご存知だと思うんですけれども、唐揚げくん買った時って爪楊枝がついてくるじゃないですか、こう食べる用的な感じで。で、これがですね、今現在このドラゴンクエストとのコラボ企画で、数量限定先着順で、なんと、ロトの剣の形をした爪楊枝がついてきます。これがね、樹脂でできてるんですね。で、造形がしっかり、ロトの剣の形なんですよ。ちっちゃい割にはしっかり形ができてるので、もう早くもですね、これを、皆様自分で塗装されて完璧なロトの剣を再現されてる方もいらっしゃいまして、ちょうどねサイズ的に、まあ、スケールが合えばなんだけど、これフィギュアとかに持たせたらちょうどいいサイズ感なんじゃないかなというふうに私の方でも思いまして、まあぜひですねロトの剣がまだ在庫があるうちに買って私も塗装したいなと思っております。実はこのホイミ味ですね、レジを通してお会計の際にこのホイミ味、唐揚げくんホイミ味に限ってはドラクエのレベルアップの音がレジで鳴るって皆さんご存知でした？いわゆるあれね、もう分かってるわね、皆さん頭の中で流れてる。あれがね、なんとホイミくんを、ホイミくんじゃないや、唐揚げくんのホイミ味を会計した時のみ流れるので、実際さ、生きていて、実生活の中で、レベルアップの瞬間を体感、実感できることってまずないじゃないですか。今上がったっていうのがね。なので、ぜひぜひレベル上げにこのホイミ味を購入されてみるのはいかがでしょうか。で、すごい大事なことなんですけれども、意外にみんなやっちゃってることが一つあるんですね。これ注意。ホイミ味を買った後に、パッケージを皆さん、捨てないでくださいね。実はこのパッケージの裏側に、シリアルコードが、載っております。で、これ、ドラゴンクエストヒーローズ2の公式サイトで、5月27日以降に、抽選で360名様に、なんと、金色のスライムが当たるという、これの大事な大事な抽選番号なんですね。これがパッケージの方に書かれております。まあ、ちょっとさ、この揚げ油とかがまみれてる感じがちょっと嫌だなっていう方もいるかと思いますけれども、まあ、中をティッシュなりで拭いてですね、ちょっと唐揚げの匂いが気になる方は、ジップロックなどに収納していただいて、この抽選番号、当選してるかどうかのチェックの日までですね、ぜひ捨てないで取っておいていただきたいと思います。大事な抽選番号です。もうこれ捨ててしまってね、実はこれが当たってた番号だったって言ったらね、もう目も当てられませんので。で、この金色のスライムどんな感じのなのって言って、もうウェブサイトの方には載ってるんですけれども、大きさ79ミリ、79ミリっていうからかなり大きいよね、8センチ弱かの金色のスライム、これがかっこ巾着付きという形で載ってるんですけれども、サイトに載ってた巾着袋もですね、これまたかなり凝ったデザインの巾着袋でございます、まあ、数あるですねドラゴンクエストの、グッズの中で、これは世界中でたった360個しかない、金色のスライム、そして巾着袋ですからね。なのでこれを皆様確実にゲットされたいという方は、絶対に絶対にパッケージの方は捨てられないでください。ということで次のネタに行きましょう。これはね、まあ、私が割とちっちゃい時から、まあ、見慣れてるっていうので思い入れもあるんですけれども、笑点歌丸師匠が司会を引退という話をねちょっとしたいんですけれども、去った5月8日の夕方はツイッターがね歌丸師匠祭りでございましたけれども、まあ、歌丸師匠、大喜利の司会を、5月8日で引退されました。で、なんとなんとね、あの毒まむし三太夫さんが大喜利の時にサプライズで登場して、しかもね最後だからってことで歌丸師匠が、大喜利の回答者に座布団をオーバーワンブルマイしまくったんですね。で、これによりまして、なんと春風亭昇太師匠が10枚を達成しまして、いつもですね、だいたい額面50万円ぐらいの何かをこの10枚の座布団を達成したらもらえるんですね。なんですけれども、この昇太師匠が、ゲットしたのは1本50万円の難度棒器でした。職人が作るのに1年半かかるという50万円の、ほうき、和ぼうきを、プレゼントされて、この10枚達成の快挙を、成し遂げました。で、結果的にはですね、この大盤振る舞いがちょっとね、行き過ぎた感じになりまして、全員が、かなり座布団積んだ状態になり、控えの座布団がなくなったところで、まあ、商店のファンはですね、大喜利座布団の在庫が45枚だったんだということをね、初めてこの長い歴史の中で皆さん知ることになったわけでございます。が、 さてさて、次のですね、焦点、大喜利の司会、一体誰になるんだろうということで、まあ、新聞とかね、ネットとかだと、やっぱりま、これは順当的に、円楽師匠、まあ、襲名前だと楽太郎さんですね、彼がやるんじゃないかっていう話なんですけれども、この、まあ、歌丸師匠の引退の日に、サプライズゲストで登場した、ドコモムシ三太夫さん、以前にですね、ピンチヒッターで、大喜利の司会に入られたことがあるんですよ。で、彼がね、わざわざこの場に来たっていうことで、もしかしたら毒まぶしさんがやるんじゃないかという話もありますし、すごいね、ダークホースっていうか大穴のところで、まあ、同じ東京の演芸会、まあ、今はね、もうそうじゃない方のね、映画監督とかのジャンルで有名なんですけど、北野武さんが入ったら、すごいアバンギャルドな焦点になるんじゃないかっていうことでですね、北野さんを、推す方もいらっしゃるそうです。ここ数年、体調が優れなかった歌丸師匠なんですけれども、まあ、笑点は引退されても、まあ、できるだけ高座に上がりたいというですね、気持ちはあるということで、でですね、なかなかね、もう最近だと歌丸師匠の高座のお話とかがね、こう、まあ、私たち沖縄に住んでるので、なかなか高座をね、見に行くっていうことはできないんですけれども、実は歌丸師匠は、もう歌舞伎が大好きで、歌舞伎の大ファンで、でですね、落語の演目で、艶っぽい女性が出てくる落語の演目ではですね、その粋な女性を演じさせたら、髪型ではね、歌丸師匠が最高なんじゃないかっていう話を落語ファンの方から聞いたことあります。で、ぜひですね、これなかなかね、このような、艶っぽい女性をね、演じることができる、落語家さんっていうのが髪型にはほとんどいらっしゃらないということなので、ぜひぜひ、お元気で、その歴史に残る資源をですね、遺跡でも長くお続けいただきたいと思います。次の焦点の大喜利の司会誰になるのか本当に気になっております。そろそろ公式発表ありそうですけれどもね。そしてこの番組小ネタ超特急で何度も何度も今まで話題にしているゲームの話なんですけれども、私アトラスの女神転生とペルソナ大好きなんですよ。で、なんとですね、ペルソナが20周年に当たるということで、20周年結構すごいね。ということで、現在ですね、アトラスから、様々な企画が発動しております。その中でですね、まあ、この20周年に当たりまして、ペルソナの正式ナンバリングタイトル、ペルソナ5が9月15日に発売することが発表されました。で、今までですね、ペルソナをされてたことがある方はわかると思うんですけれども、この悪魔をね、合成したり、するところの、こう特別なね、ちっちゃい空間のところにイゴールっていうおじさんキャラがずーっと出てきたんですけれども、この前作までイゴールの声をされていた田中勇さんがお亡くなりになりまして、一体このペルソナ5ではイゴールは登場するのかしないのか、また登場するならどなたが声をされるのかっていうのがね、ファンの間でちょっと話題になっておりましたが、なんと先頃発表がありまして、ペルソナ5のイゴールの声をされるのはなんと実力派俳優塚山雅音さんと発表されまして、皆様、あんな、ね、渋い、イケボのおじさまが、イゴール役をやるのかということで、ちょっとびっくりされたようなんですけれども、ペルソナ5、絶賛予約受付中ということで、嬉しいことにですね、対応ハードは、プレイステーション3と4なんですね。結構、PSP とか PS ビータで、ペルソナ続いてたので、そろそろね、据え置き機で、大きい画面でペルソナやりたいなって思ってたファンは多かったと思うので、これについては嬉しい限りでございます。で、さ、ペルソナ5、9月15日に発売じゃん？で、その半月後にですね、私が本当に何年間も心待ちにしているファイナルファンタジーの15が9月30日に発売するんですね。ということは9月以降私のプライベートのスケジュールが激しく忙しくなるわけですよ、これ。で、今ですね、今現在、メガテン4の4つのエンディングすべてをコンプリートしてなかったことを思い出して今やってるとこなの、私。今ね、カオスルートをね、もう少しで終わらせて、この後、バッドエンドをね、周回させないといけないんですけれども、まあ、この後にですね、メガテン4を全部、オールエンディングコンプした後に、メガテン4ファイナルも、オールコンプしないといけないというですね、スケジュールがありますので、本当ね、遊んでる暇がないぐらいにゲームのスケジュールが忙しいんですよ。で、まあ、後半戦になってくるとね、またね、11月、またクリスマスぐらいになると、ゲームの、
あのビッグタイトルが大体発売を迎えるシーズンになってくるので、これはですねもう今年下半期そして来年の上半期にかけてかなり私スケジュールが忙しくて睡眠時間が足りなくなる予感でございます。続きましてはですね、こちら私この方が描く絵が大好きでしたということで、漫画家の吉野作美先生が4月の20日に亡くなっていたことが、分かりました。これ5月に入って出版社から、公式コメントが出たんですけれども本当に驚きました。うちの番組にゲストっていうか、まあ、準レギュで出てくださっている石川純先生も、漫画家さんの間で吉野さんが亡くなっていたことが情報が全然なかったんですって。でお体が具合が悪かったということもほとんど皆さんご存知なかったそうなんで、同じ同業者お付き合いのあった方も、突然の訃報にびっくりされてらっしゃったそうで、まだですね、57歳と大変お若く、まあ、これはね、読み手の私たちにとってもね、先生まだまだこれから書いてくださるっていうふうに思ってたので、本当に衝撃が走りました。で、私ね、この亡くなられた吉野作美先生の作品にまつわるね、ちょっと深い思い出があるんで、話してもいいかしら。私がですね、大学で在籍していた、授業の一つに、近代現代文学の研究というのがあったんですね。で、ひょんなことがきっかけで、短期間の間だけ、この吉野作美先生の作品、漫画なんですけども、ジュリエットの卵という作品を、ゼミ生全員で掘り下げてみようということをやってみたんですね。で、それをね、言い出したのは意外なことに生徒じゃなくて先生からの提案だったんですけれども、で、ジュリエットの卵、まあ、読んだことある方はお分かりかと思うんですけれども、内容が、兄弟、姉と弟の間で揺れ動く感情、それも恋愛感情が柱だったんですね。それをね、先生はじめ全員女性のゼミで茶化したりごまかしたりすることなくて、みんなで本当に真剣にレジュメに睨みながら話し合った光景、授業の光景がね、本当に忘れがたい思い出となっております。ちょっとね、これ、逆性差別的な意味で捉えないでほしいんですけれども、もし授業に男子生徒がいたとしたら、あんなに白熱した議論できたかしらねって思うんですよね。だって当時のその授業をやった時の、履修してる生徒は、ほぼ全員未成年の女の子だったんですよ。で、血縁関係の中に潜むインセストタブーをきちんと掘り下げて研究して、議論の場でみんなで話し合うっていう場に女子しかいなかったのは、ある意味とても真剣に取り組めた一つの要因なんじゃないかとね、私思いました。あの場にね、男性がもしいたとしたら、やっぱり未成年の女子がそういうことをね、ちょっとね、こうみんなで真剣に語るっていうことがね、もしかしたらできなかったんじゃないかと思いました。私の中ではですね、あの時の教室の空気と吉野先生のイメージはすごい直結しております。今でももうこの世界に吉野作美先生がいないこと、そして新作がこの先読めないんだなっていうことが本当に本当に寂しいです。ということで、以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
パパパパー、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ティクトゥン、
一日一善、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、今月のテーマはですね、あなたのハートをわしづかみにした漫画アニメのキャラということで、もう見た瞬間に心持っていかれたわというですね、キャラを皆様より、ご投稿いただいておりますので、早速ご紹介しましょう。まずはこちら、春ボーイさんです。ありがとうございます。こんばんは。男の僕が選ぶのは、やはり、筋肉マンです。筋肉マン？ああ、まあまあ、ハートを持ってかれたっていうことでね。ちょっとびっくりしたわ、たい。あの漫画に出てくる男たちは本当に憧れます。特にテリーマン。あのキャラクターの中で一番見た目が普通。まあそうだよね。でもそれが僕としては好きでした。 ひどいことをする奴が嫌いというシンプルな性格も男として見習いたいということで。そうよね。数ある筋肉選手の中で、ビジュアルが一番ね、この素の人間に近いってテリーマン。次が、バッファローマンぐらいだよね。ぐらいしかいないよね。むしろね。そうか。いや、でも、多分もしかしたら、ハルボーイさんは私と世代近いのかもしれないけれども、大体同級生ぐらいの男子は、皆さん少なからずね、一度はこう、少年期の通過儀礼として、筋肉満期があるんですよね。で、ちょうどね、タイミングが良かったのか悪かったのか、私が小学校の低学年ぐらいの時に、筋消しブームがやってきたんですよ。でも、みんな、男子は、月のお小遣いじゃ飽き足らず、この、正月にもらったお年玉を、これに投入しまくって、えらいことになって、中にはね、お母さんにお年玉使い切っちゃったことバレてね、金消し全部捨てられたっていう男子もいたんですけれども。で、その頃ね、まあ、今みたいに、学校に何持ってきちゃいけないとかっていうのがね、そんなに規則が厳しくなかった時代ではあったんですけれども、さすがに男子の筋肉マン消しゴムの持ち込みがあまりにひどく、なんて言えばいいのかな、この筋肉マン消しゴムによる争い事っていうのが小クラスの男子の中とかでね、発生してくるわけよね。まあ今でも理解はできるんだけど、あの時のね、争いの構図って。なので、学校のね、校長先生が全体朝礼の時に筋消しのね、持ち込みを禁止にするっていうのと、あと筋肉マンのこの漫画の中での技があるじゃない、あれをね、まあ、小学校の低学年男子とかは、ちょっとね、リアルにやっちゃいがちで、これでね、みんな怪我したりとか、結構保健室に担ぎ込まれたりとかあったので、休憩時間の筋肉マンごっこ及びプロレスは禁止になりました。私の通っていた学校では。もしかしたら、皆さんの通われてた学校でもね、そういう筋消し禁止令とか、まあ、プロレス技の掛け合いっこ禁止令とかがね、出た方もいるんじゃないかと思います。続きましては、こちら、太郎ちゃんです。ありがとうございます。太郎ちゃん、この間10周年記念のオンエアも来てくださってありがとうね。このテーマだったら、もう私は、この人の名前を書くしかないじゃないですか。そうです。乙女ゲーム、アンジェリークに出てくる重鎮キャラ、闇の守護聖、クラビス様です。ということで、きっかけは、友達に勧められて、アンジェリークをやり始めたら、いきなりツンデレのツンばっかりでできてるこのキャラクター。しかしゲームを進めれば進めるほど、その表情はだんだん柔らかくなってくるし、セリフもえらいこと甘くなってきやがって、気がつけば落ちた。うん、落ちました。何回このクラビス様のルートを繰り返したことか、何回何回クラビス様が甘くなる瞬間を目撃しようとしたことかしら。そして気がつけば、自分で作り上げたアンジェリークの宇宙は闇に囲まれた星ばっかり。おい、大丈夫か、この銀河。まさにブラックホールじゃねえか。いやー、本当にクラビス様一筋でしたわ。ということで、太郎ちゃんのね、クラビス様推しは私もね、本当に昔から存じ上げてたんですけど、ある日ね、うちにアンジェリークのゲームと、それの、セーブデータが入った、なんだっけ、あれなんだっけ、メモリーを持って遊びに来たことがあったのね。で、アンジェリークやったことないからって言って、ちょっとだけどんな感じか見してって言って、太郎ちゃんのセーブデータ見たらさ、もう、クラビス様エンディングのデータが、もう画面上にね、バーって、日付順にね、画面いっぱいに出てきた時ね、あ、こいつ相当だなって思いましたけれども。で、まあ、あ、面白そうじゃん、みたいな感じで私も受かりて、私もまんまと最初にハマったのは、このツンデレのツン成分でばっかりできてるクラビス様にハマってしまいました。だからね、私ね、笑えないのよね、恋愛、疑似恋愛ゲーム的なもので、ツンキャラにハマってしまう人の気持ちが分かってしまうので、またツンキャラとか攻略して何楽しいのっていう風にはね、思ったことはね、一回もございません。ということで、続きましてはこちら、ラジオネーム、花よりご飯好きさん。はい、ありがとうございます。友達には言えないんですが、銀魂の土方藤四郎様が好きです。5月5日のお誕生日には、仕事から早く帰ってきて、ケーキを買って家でお祝いしています。毎年お祝いしています。一人で。こんなに年下の男性が好きになってしまうとは、 おかげで私もマヨラーです。あのしっかりとした愛すべき間抜け男子、この気持ち分かってくれますか？でも同僚にも友達にも絶対に言えない、あの世界に飛び込んでしまいたいです。やっぱりさ、好きなキャラお誕生祝いしちゃうんだよね。ツイッターとかでも結構上がるけど、テニプリのねキャラクターのどなた様が誕生日だったりとか、まあ誕生日のデータがねちゃんと公式で発表されてるものに関しては皆様ね、ここでもここ最近だよね、この自宅で例えばそのゲームの画面の前に誕生日ケーキとかグッズとかを並べてお祝いしてる写真をツイッターとかに投下しちゃうっていうカルチャーができたのって、で、あれはね、もう間違いなく日本から始まったカルチャーだと思うんですけれども、もうここ数年ね、花よりご飯好きさんは、5月5日は子供の日ではなく、土方藤四郎様のお誕生日としてお祝いされてるっていうことで、でもケーキを買って帰られるときに、多分ケーキ屋さんの人は、あ、子供の日のなんかお祝い的な感じでケーキ買って帰られるんだなって、ね、思ってらっしゃるんでしょうけど、もしかしたらがっつり、お誕生日おめでとう藤四郎くんみたいな感じのあれを書いてもらってるのかしら。ちょっとそこら辺気になるわ。どんな感じのバースデーケーキ飾られていらっしゃるのかしら。でも実際にね、好きなキャラクターのお誕生日祝いというのはね、こうやってケーキでも華々しくされる方もいれば、こうね、こっそり自分のスマホのスケジューラーに入れたり、手帳に書いたりしてね、心の中でひっそりお祝いされている方もいるかと思います。でもね、これでね、なんか自分の、なんて言えばいいのかな、実際の生活がその日だけちょっと変わるっていうのは面白い現象ですよね。で、嬉しいんですよね。それで、ウェディングケーキじゃねえや、バースデーケーキにお金を使うことが本当に嬉しくて幸せな気持ちになれるっていうね、もういいこと尽くしでございますので、ぜひぜひ皆様も誕生日がですね、ちゃんと判明してるキャラクターにね、激萌えされてる方は、このお誕生日祝いっていうのをね、やってみると、ちょっといいかもしれません。私おすすめでございます。続きましてはこちら、オレオ様です。ありがとうございます。初めましてのご投稿なんですね。今私が夢中な人をご紹介します。漫画坂本ですがの坂本くんです。というかもうこの人以外考えられません。あの超クール&ビューティーな佇まいはどうして現実にいないのですか。エレガントにジュースとかを買ってきてほしいです。今日も坂本ですがを枕元に置いて寝ます。夢に出てきてくれますように。ということで、わかる、坂本くん素敵よね。実際一緒にお弁当とか食べたいよね。あ、でもそういえば最終巻出たよね、坂本ですがね、割とね、だからこれで、あ、坂本くんに会えないのちょっと寂しいみたいな感じで、私もですね、坂本くんもいなくなっちゃうのどうなのってね、思いながら読んだんですけれどもね、素敵な最終話を迎えましたね。でも、クール&ビューティーさで高校生ってすごいよね。あとね、この食堂のおばちゃんにもね、このレディーファースト、ね、女性を敬う気持ちを忘れないっていうところでね、坂本くんのすごいところは、結局坂本くんのプライベートは何一つ明かされないまま最終話まで行ったのがね、結構私としてはびっくりでしたね。どこかでね、なんかね、ネタバレ会みたいなのがあるのかなと思ったら、ね、1話も書かずに終わりましたね。そこもすごいところだと思います。もしかしたらこの後あれじゃない、課長島耕作みたいに、社会人になってからの坂本くんシリーズとか出てくるんじゃないかなって、ちょっと私ね、期待してるんですけれどもね、もしかしてね、それがね、実際に連載開始されましたら、私間違いなくコミックスは買いますということで。で、ちなみにですね、私の、ハートをわしづかみにした、キャラクターの方をですね、ちょっと話したいと思うんですけれども、私はね、ゲームのキャラクターなんですよ。で、前からね、ファイナルファンタジーのアーロン様大好きっていうふうには言ってたんですけれども、最近、アーロン様、年上だとばっかり思ってたんですけど、かなり年下だっていうことが判明して、あれ、私の中のおじさま萌えっていうのがちょっと、こう、崩壊しかけた瞬間があったんですけれども、まあ、周期的にやってくるんですけども、アーロン様の波とバルフレア様の波が来るんですね。まあ、二人とも同じファイナルファンタジーに登場する人物なんですけれども、で、現在はファイナルファンタジー12のバルフレア様期がやってきてるということで、で、まあ、これね、やったことある方は、もちろんご存知だと思うんですけれどもね、バルフレア様ね、 登場の仕方がすごかったんですよ。ですね、主人公はバンっていうのが主人公なのね、男の子なんですけれども、でこの主人公のバンと初めて出会った時に、よりによって主人公に対して俺を誰だと思っている、この物語の主人公さって言い切っちゃったね、すごいキャラクターなんですね。でもちろんね、ゲームをやってるこちら側としても、ゲーム序盤でねこんなに混乱させられたことはなかったんですけれども、一体この画面の中にいるドイツの方が主人公やねんっていう風にね、やっぱ皆さんね混乱してしまったんですけれども、あのファイナルファンタジーだけじゃないんですけれども、ゲームって今発売前に、まあティザームービーとかも出てきますし、登場人物の誰が主人公なのかで、ある程度この主人公の背景とか生い立ちとかバックボーンみたいなのが公式の方で発表になるじゃないですか。で公式の方で発表して、もちろんね、当時12が発売される前に主人公はバンっていう告知がされていたんですよ。なのにいきなりね登場してきて、俺はこの物語の主人公さってね、サブキャラであるはずのワルフォレア様がね言い切っちゃって、でね、まあ、それを見た方はまたまたそういう感じのねビッグマスキャラなんじゃないのっていう風にね思いながらプレイを進めていって、でストーリーが進むにつれ、あれ？この物語の主人公って本当にバルフレアなんじゃないっていう風にね、何度も思うような展開があるんですね。で、エンディングまでがっちり見たら、本当に物語の主人公はバルフレアだった感じがするし、そもそも主人公っていうのは何なんだろうっていうね、ちょっとゲシュタルト崩壊に近いようなね、体験を皆さんね、されたかと思います。未だにこれ語り草でございますけれども。もう私はね、序盤で、この物語の主人公さってね、平田様ボイスで言われた瞬間にね、あ、ですよねっていう風にね、もう完璧にその瞬間にね、落ちちゃいました。で、平田様ボイスって言ってね、お分かりにならない方は、アニメのタイガー&バニーの小鉄さんとか、あとね、映画の吹き替えで、パイレーツ・オブ・カリビアのジャック・スパローの声をやってらっしゃる、あのイケボの平田さんでございます。で、平田さんのですね、数々のお仕事の中でも、一番のイケメンボイスと名高いのが、このファイナルファンタジー12のバルフレア様なんですね。しかもですね、このゲーム中のね、バルフレア様が、いちいちけしからんぐらいイケメンな言動をされまして、しかもね、一応プロフィール上の彼の職業っていうかなりわいが最速の空賊なんですよ。お宝をね、素早く誰にも見つからずにね、盗み切るっていうね、このね、素敵なね、心の泥棒さんなんですけれども、もうね、それをね、私知った瞬間にね、もう私のことも盗みに来て、とか思いながらニヤニヤしながらずっとね、ファイナルファンタジープレイしてたんですけれどもね、さすがにね、それをね、私のその様子はね、誰にも見られない状態でニヤニヤしてたんで、まだね、社会人的なね、立場をね、失わずに住んでるんですけど、もしあれね、家族の誰かに見られてたらね、かなり私やばかったと思います。ということで、皆様のご投稿に戻りましょう。続きましてはこちら、ラジオネーム小中男子さんです。ありがとうございます。僕はカンコレ混合型4姉妹の霧島がダントツ好きです。というか、はっきり言いますと理想です。メガネっ子最高。妻には言えない。あ、ご結婚されてるのね。妻には言えない。理由を言わずに、伊達でもいいからメガネかけてみたら、とちょっと進めてかけさせたりしてます。気持ち悪くてごめんなさい、ということで。いやいやいや、奥様はカンコレをされてるってね、小中男子様が提督に着任されてることはご存知なのかしら、ご存知ではないのかしら、もしね、もしかしたら、うまいことね、このカンコレの提督だっていうのはね、奥様がご存知であれば、そこからね、うまいこと、そのご自身のね、萌えを達成させる一つ糸口がつかめるんじゃないかと思うんですけれども、まあそうですよね。メガネっ子に燃えちゃうと、まあ彼女とか奥様がいる方はね、メガネかけてない人にかけさせてみたいっていう気持ちありますよね。わかります。私もね、ちょっとメガネっ子大好きなんで、大丈夫かこんなこと言って。はい。なので、気持ち悪くてごめんなさいじゃないです。ぜひね、これをきっかけに、奥様とですね、萌えの共有をされてみるのもいかがでしょうか。続きましては、メイ様です。メイ様ありがとうございます。スケバンデカの朝宮先にこじれてしまった当日、ヨーヨーがそんなに流行っていない沖縄のど田舎で、木の枝にうまくヨーヨーを引っ掛ける練習をしておりました。後編かしら、それともなんか森の中かしら。もちろんタコ糸なので強く引っ張ったら切れてしまい、本体回収にてんやわんやでございました。 春の1ページでございますということで、確かにね、スケバンデカ、まあ、スケバンデカもさ、漫画版、和田伸二先生の、コミック版にハマる人と、ドラマ版にハマる人と、でね、ちょっとね、この浅宮咲感が違うと思うんですけれども、多分ね、メイ様が、この、タコ糸が切れてしまった時は、ドラマの方だと思うのね。だって、浅宮咲の漫画版の方って、具体的に浅宮咲がヨーヨーをどういう風に具体的に操ってるのかって、ほとんどわからない状態なんですね。アクションが非常に、こうなんて言えばいいのかな、分解されてない状態で小回りされてたので、なので多分ね、皆さんそうだと思うんですけれども、ドラマ版のスケバンデカで、浅宮咲ないしはヨーヨーで戦うというスタイルにハマったことかと思います。私は浅宮咲のヨーヨーは一応それなりに練習したよ。なぜか家にヨーヨーあったからね。なんだけれども、私ね、それでね、うちの床の間の床柱にヨーヨー当ててしまって、うちのお父さんにギャンギャン怒られたので、もうあれ以降ね、うちの家庭内でヨーヨーを振り回すことが厳禁になりました。もうだから私もね、たった一日しかね、ヨーヨーでこの格闘の練習というのはしませんでしたね。これもね、世代的にね、割と女子の人は共通体験かもしれません。続きましては、しここ様です。ありがとうございます。こちらの方ですね、ご回答、オレオさんも書かれていますが、坂本ですがの坂本くんにときめいています。あ、しここ様もときめいたのね。坂本くんと一緒に保健体育の授業を置かずにディナーを楽しみたいですということで確かに。で、坂本くんね、またね、華麗にね、体育の授業とかでも、走ったり、飛び箱飛んだりとかをこなされるので、まあ、これ坂本くん読んだことある人しかね、この華麗さは分かっていただけないと思うんですけれども、ぜひこの機会に、最終巻が4巻なのかな ?4 巻、1巻から4巻で完結しております。トライしやすい、関数だと思いますので、これをきっかけにまだ未読の方はですね、坂本ですが読んでいただければ、このね、アンケートでご回答いただいているお二方の女子が心ときめいた理由が分かるかと思います。続きましては、こちら、ラジオネーム、皿回しマエストロさんです。すごいラジオネーム、ありがとうございます。初めてコメントします。私が本気で結婚したいと思ったのは、タイガー&バニーの小鉄様です。あ、さっきの平田様ボイスの小鉄様ですね。小鉄様と彼の娘を、私がしっかり稼いで養ってやる、という覚悟もできております。ちょっと間が抜けているところもある彼を私が支えて差し上げたい。そう思い続けているのに、彼からのプロポーズが未だにありません。あ、そっか、まだ来てないのか。私が30代になる前にプロポーズしてほしいのですが、間に合うのでしょうかということで、サラマーシマエストロさん、まだ20代ですか。あなたなかなか素敵なチョイスをされましたね。ということで、すごいよね。なんだろうね。女の子って漫画とかアニメのキャラクターに燃えるときって、最初は、なんか、こう、彼に守られたいとか、彼に支えてほしいっていうふうに思うんですけれども、社会に出て働き始めると、もうなんかだんだんね、もうむしろ私が養ってやろうじゃないかっていうね、こう、気持ちにシフトするの、なんでだろうね。昔ね、なんかね、友達がやっぱり漫画のキャラで、もう本当にね、ダメ男キャラを惚れた時に、もうね、すっぱりね、私が本当に1から10まで支えてやって、もう紐みたいな生活してもいいから、私のところに来ればいいのにって言ってたのをね、私その気持ちがちょっと理解できなかったんですけれども、30代の坂を登り始めたら、この、惚れたキャラクターを養いたいっていうね、なんて言えばいいの?この、親心じゃないんだけど、そういう気持ちがね、芽生えてきました。なのでね、サラマーシマエストロさんの今のお気持ち、大変わかります。まあでもね、30代になってもまだまだヤングなはずなので、サラマーシマエストロさん、ぜひ小鉄様のね、プロポーズをお待ちいただければと思います。でね、計画がね、進んでるのかしらね、ハリウッドでの実写化。ね、あれね、すごい話題になりましたけれども、もしかしたらね、この後、ハリウッドの実写化の方でですね、いろいろタイバニの方もお忙しいかと思いますので、そちらの方が終わって一段落してから、小鉄様からのプロポーズが来るかもしれません。その時は小鉄様と彼のね、娘さん、小学生の娘さんをですね、しっかりと稼いで養って差し上げてくださいませ。ということで、続きましてはこちら、ラジオネーム、ルンバさんです。ありがとうございます。今はもう割と落ち着きましたが、僕はラブプラスの真中推しですということで、 あの DS のゲームラブプラスでございます。数年前彼女の寝顔を見るためにかっこそういうイベントがあるんです。熱海へ行きました。あ、本当に熱海へ行くんだね。これね、6時前だと失敗すると聞いていたので6時過ぎになってからそーっと DS を起動。成功。寝顔、しかもちょっと無防備な表情が現れた時の嬉しさ、最高でした。あと伝説のビーチを探すために奮闘しましたが見つけきれなかったのが悔やまれます。たくさんのマナカとの思い出がありますが今日はこの辺でということで、まだまだ書き足りないマナカちゃんへの気持ちがあるんですね。でもそうよね、ラブプラスって確かね、小ネタ超特急で番組で紹介したと思うんですけれども、実際にあのそのね、あのゲーム機、ラブプラスにゲームソフトをぶっ刺した状態でいろんなところに行くとその GPS のデータが残るんですよ。で、マナカちゃん、マナカちゃんっていうキャラクターが自分の推しキャラだったら、マナカちゃんと一緒にどっかに行くっていうのがね、記録として残るんですね。で、それで起こるイベントっていうのが、そこの土地にしかで起こらないイベントっていうのもあったんですけれども、確か小ネタ超特急で紹介した時に、なんだっけ、ドイツかさ、どっか北欧のすごい山岳地帯に行って、なんだっけ、あのトロッコ列車、山岳列車の世界で一番高い駅に行ったデータが世界中に公開されてみんながびっくりしたっていうのがね、あのネタとしてね紹介した時があったと思う。多分なんとか予報駅っていうところにね行ったっていうののね、あのニュースをね番組でご紹介したことがあるかと思います。ルンバちゃん、今はもう割と落ち着きましたがというところで、まだねラブプラスのマナカちゃんとのね、あのこのデート思い出の日々っていうのはね、まだまだね、現在進行形な感じもこの文章から匂いますので、もしこの後ですね、あのまた新しい、イベント、マナカちゃんとのね愛のメモリーが新しく更新されましたらね、教えていただきたいわ。私ねラブプラスはねやってみたんだけれども、自分自身がこうね頻繁に起動するっていうのもあれ必要なのね、攻略的に。間開けると拗ねちゃうのよ、女の子が。なのでこれで私の心の方が先にくじけたっていうのがありますのでね、こまめにやってらっしゃるねルンバさん、ぜひぜひそちらの方もね情報いただけたらと思います。続きましてはこちらマイマイさんです。ありがとうございます。こんにちは、白鸚記が大好きなマイマイです。白鸚記ご存知ない方のために、これは江戸、幕末期を、舞台にした乙女ゲームです。素敵なイケメンがいっぱい出ます。その白鸚記が大好きなマイマイ様です。新選組とか歴史のことは全然わかんないけど、ゲームでハマってから原田佐之助様が一番大好きです。女は男に守られてればいいとか生で言われたい。おー、すごい。あ、やっぱりね、そういうね、イケボでね、言われちゃうとね、ついついね、心がね、そちらの方に傾いちゃいますよね。勉強しないといけないのに、徹夜でゲームしちゃって、学校で寝ちゃってました。反省してます。ということで、マイマイ様、まだ学生さんなんかい。ということで。大丈夫かしら、学生さんのうちに原田佐之助様みたいなこのねグイグイ来るあの男らしいキャラクターに惚れちゃったら、リアルの世界でなかなかこういうタイプの人いないのでね、あの実際のあの 3D のまあ、実生活の方での恋愛の方がね、結構この佐之助様の印象の方が上書きされちゃって障害になることもないかしら、大丈夫かしら。でも佐之助様を超える人がきっとねこの先ね出てくるやもしれません。でも佐之助様みたいな男らしい人、今のこの21世紀の日本に果たしているのかしら。ということで、本当に皆様方から愛のこもったコメントたくさんたくさんいただきました。ご投稿ありがとうございました。ちなみにね、来月の小ネタ超特急の、俺の話のアンケート募集テーマなんですけれども、こちらもですね、これもまあ好きなキャラっていうことに被ってくるかもしれないね、コスプレしてみたいキャラクターを教えてくださいということで、これゲーム、アニメ、漫画に限らず実写の映画とかでも構いません。最近はね、あの実写の映画とかでもコスプレのしがいのあるキャラクターいっぱいいますからね。実際にやったことはないけど、このキャラクターのコスプレやってみたい、このキャラクターのコスプレやってみるの夢なんですという方も、もちろんあのご投稿の方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。 しくお願いします。こちらのアンケートの方は小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急。
こきゃ、潤いナンバーワン、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、タイフーン FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしましたのは山下和美さんのランドでございます。現在2巻まで出ております。こちら講談社から出ております。山下和美さんといえば、もう皆さんご存知の天才柳沢教授の生活、そして不思議な少年などで大人気の漫画家さんでございます。ランドね、一巻が出たそばから全国の書店で完売、重版に次ぐ重版でございます。私ね、これね、本当重版待ちっていうか、もう本当に店頭でなかなか出会えなくって、結局ですね、発売から、5ヶ月立った状態のものを一巻は買ったんですけれども、たった5ヶ月で4釣りですよ。4釣り目の一巻を私は手元に持っております。こちら内容ですね。まず第1話、生まれたばかりの双子を抱く父親の捨て吉。この村にとって双子は不吉の予兆とされ、捨て吉に似ている子供の方を捨ててこいと命令され、その赤子を山に捨て、捨て吉は己の目を潰すという衝撃的な始まり方からこのランドはスタートいたします。で、この山に捨ててきた赤子のことを忘れないために、捨て吉はこの赤子を手放す前にカタカナのアンという名前をこの捨てた子供に名付けます。そして捨てられずに済んだもう一人の赤子にも、今度は漢字のね、アンズのアンの方のアンという名前をつけます。彼らが住む村は、50歳を迎えた人間は必ず死を迎える世界。村と少し離れた町を囲む東西南北には巨大な四つ神様がおり、日没後に外にいる人間の命を奪うと恐れられてきました。その四つ神様の存在は伝承ではなく、実際に山の向こうには峰々の倍もある背丈の四つ神様が常にこちらを見ているのです。村人はこの神の存在を常に意識せざるを得ません。この村と町以外には人間が暮らす世界が全く感じられない閉ざされた世界。江戸時代以前のような生活をしているこの世界では、誰一人として山の向こうの世界を知らず、そしてなぜ50歳で寿命が尽きるのかもわからずに暮らし続けています。しかしある日、町にいたアンと捨て吉の親子の前に、刀を持ち、周りすべての人間を殺さんばかりに殺気を帯びている、あの山に捨ててきて、そのまま死んだはずの捨て子の方のアンが現れます。人間が関与できるはずのないこの世界のルール、この村の外の世界、死んだ人が行くと言われている山の向こうの世界、それらすべてを超えて登場してきた捨て子のアンの登場によりまして、この世界の成り立ちに疑問を感じていたアンズの方のアンね、アンは超えてはならない境界線を超える決意をいたします。これが一巻の触りでございます。なので1巻はまあ大体状況説明、世界観の説明ですね。で、そして2巻ではですね、この、捨て子だった方のアンとの戦いで重傷を負った捨て吉が、なぜか最先端の科学技術を感じる近未来的な病室にいる描写がありまして、人間がいる、世界の中でこの村は一体何なのか、この世界の成り立ちは何なのかと私たちに大きな疑問を抱かせる内容となっております。もうこれね、読んだ人皆さんが結局リアルタイムで追ってる派の人とコミックスで追ってる派の人とだと、この知ってるね、この世界の秘密っていうのの情報量が違うと思うんですけど、私は完全にコミックス版なんですね。なので2巻までの情報で止まってるんですけれども、はっきり言って こんなストーリーを思いつく山下さんってやっぱりすごいストーリーテーラーだなって本当にびっくりしました。まあ今までにもちょっと SF チックなお話っていうのはね、不思議な少年とかの中でもされてきてたんですけれども、群を抜いてこのランドって本当に全然この、割と大盤目のページ数も厚い、コミックスの2巻でも、まだまだ月の謎があるっていうことで。で、私ですね、そもそもこのランドを買ったきっかけは、まあ、山下さんが好きっていうのもあるんですけれども、第1巻が、ここ近年始まったのかな、漫画の表紙だけを、表紙だけで、選ぶっていう、漫画想定大賞っていうものが、できたんですね。この想定大賞で前回の時に候補作に上がって賞も取ったっていうので、なんだこの想定はっていうか、まあ、本当に見た感じに無条件にこの人を不安にさせるっていうね、表紙で心惹かれまして買った人間でございます。で、こちらの方ですね、帯の方もちょっとね、不安感を煽る内容っていうか、人間を縛る最初の呪いって何なのか知ってるっていうコメントがありまして、これがね、帯に載ってるんですよ。もうこれでね、大体皆さんね、漫画読みさんはね、心をね、掴まれたことかと思います。でね、これ掲載誌の方が、アフタヌーンだったかな。なんで、失礼しました。モーニングなんですけれども。なので、割と青年誌の方で、読まれている方、男性の方が多いと思うんですけれども、もちろん山下さんの作品は、男女問わずに、楽しめる、内容、絵柄でもございますし、これね、アクションの感じもあるんだけれども、アクション漫画かって言われると、そうでもない。で、ミステリーかって言われると、ミステリーでもない。もう私の中ではね、これはどっちかっていうと、ハード SF に近い世界観で描かれてると思います。まあ、SF 漫画ってね、なかなかね、特に女性の漫画家、漫画読みさんはね、そんなに読む機会って最近ないと思うんですけれども、これをね、SF として読むと本当に楽しめると思います。まあ、SF 漫画にハマるきっかけともなるかと思います。山下和美さんのランド、1巻2巻で揃っております。ね、もうこれね、そろそろね、3巻目出てほしいんですね。一応ね、夏ぐらいには発売になるという情報がございますので、ぜひぜひこちら、ランド2巻の方もですね、2巻の方まで読んでいただいて、皆さん、万全を期して、3巻の発売、夏を楽しみにしていただきたいと思います。ということで、ランドいかがだったでしょうか。これね、本当にね、まだ読んでない漫画読みさんがいるんだったら、ぜひもうこの今の時期にね、全部読んでおいていただきたいと思います。多分ね、3巻ぐらいですごい展開がありそうな予感がしますので、とにかく今押さえていただきたいタイトルでございます。ということで、次回の、小ネタ超特急の今月のこれなんですけれども、もう7巻まで出てるし、もう漫画大賞とか受賞してるので、漫画読まれてる方はあらかたの方がね、もうすでに読まれたことかと思いますけれども、ちょっと遅ればせながらこの漫画ご紹介しましょう。こちらですね、ヤングジャンプコミックス、主演者の方から発売になっております、野田悟さんのゴールデンカムイ、やっとかよっていう風に思われてる方もいるかと思いますけれども、私ね、ゴールデンカムイ取っかかりが遅かったんで、ちょっとね、これね、本当ご紹介遅きに失した感もありますが、ご紹介したいと思います。来月は野田悟さんのゴールデンカムイでございます。ということで、以上、今月のこれでございました。
てんてんてんてんてん、弁当のおかず、ヤギ刺し、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは6月8日夜7時からとなっております。そういえば、番組の冒頭に話すつもりだったのに忘れてたさ、先月10周年記念のオンエアをやったということは、11年目の初回の放送が今日だったのねっていうか、11年かすげえなって自分でびっくりしておりますけれども、ここから先もぜひぜひですね、周年祝いを皆様と共に過ごせるように頑張っていただきたい、いただきたいじゃない、頑張る所存でございます。ということで、小ネタ超特急のブログにはですね、今回ご紹介した作品のタイトルやアンケートを をアップしております、今日の分はで、ね、今日の夜中またはね明け方ぐらいにアップされることかと思いますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。またですね、小ネタ超特急番組ツイッターもやっております。そんな大してね、人生の役に立つようなことはツイートしておりませんけれども、ぜひよろしければ小ネタ超特急で検索してみて、ツイッターフォローの方もよろしくお願いいたします。番組中にコメント寄せてくださった皆様方、またアンケートの方にご投稿くださった皆様方、本当に本当にありがとうございました。ということで、次回はですね、6月8日、もうさすがに梅雨入りしてんだろうっていうか、もう絶対に蒸し暑いよねという、6月8日夜7時に、小ネタ超特急をお届けしたいと思います。小ネタ超特急お届けいたしましたのは、エイミーでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。さようなら。さようなら。